おはようございます、よくいらっしゃいました。年に一度の昇天者記念礼拝で、あります、お手元にこの教会で、既に天に召されました方々、ほとんどの方は私たちの教会のこの納骨堂である復活の庭に、納骨されておりますけれども、方々のお名前のリストがあります。今数えますとちょうど60人、ついこの間50人超えたなと思ったんです。もう60人になりましたですね。昨年の10月松本敏子さんを天に送りまして、ちょうど60人目ということで、これだけ多くの方が私たちの教会を通して天にお帰りになったということで、それはとても感謝なことであります。皆さんも遅かれ早かれここに乗ると、逆に言えばここに乗れば大丈夫ですから、乗るかどうかわからないという人はですね、早めにちゃんと洗礼を受けて、私のところに死んだらここ入れてくれと言っといてください。保証しません。ちゃんと言っといてもらわないとですね、ここにある、ここに乗ってるということは天国に行ってるということですから、はい、大変これはありがたいリストであります。今日は昇天者記念礼拝ということで、マイオリンピックというちょっと変なタイトルがついておりますが、先週ですかね、先々週ですか、東京オリンピックのロゴマークが決まったというニュースがありました。日本では、かつて東京64年に東京オリンピックがあって、その後札幌、冬のオリンピックですけども、札幌であって、それから長野であったりしたんですけど、今までのオリンピックでこんなロゴマークが問題になったっていうのは記憶ないですね。今の時代を反映してますね。このクレーム時代っていうんですね。何でもかんでもクレームをつける。だから何も決まらないというですね、象徴してるなと思いました。決まったロゴマーク、なかなかねおしゃれな、マークでですけれども、私にしてみれば別にどっちでも、ロゴマークなんか、それより、何もなくね、楽しく終わってくれればいいなという感じですけれども、今日のお話はですね、私たちも実はそれぞれが、オリンピックを持ってるとか、オリンピックに出ているというか、それぞれがこの与えられたオリンピックの競技者であるというお話であります。聖書の御言葉は週報にも書いてありますヘブライ人への手紙12章の1節から2節お読みいたします。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい商人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら。昇天者記念礼拝には最もふさわしい御言葉でありますが、ここからお話しするのは多分初めてだと思いますけれども、こういうわけで私たちはまだこの世におびただしい証人の群れに囲まれている。この証人とここで記されておりますのは、実はこのヘブライ人の手紙12章の一つ前、11章にですね、旧約聖書に出てくる信仰によって生き抜いた人たち、彼らのことを証人と呼んでおります。アブラハムから始まって、妻サラ、イサク、ヤコブ、そしてモーセ、さらにはダビデや預言者に至るまで、多くの旧約聖書に記されている人たち、彼らは皆信仰によって、生き、信仰によって死んだんだということが記されています。この信仰によって生きた人たちが証人であると。何の証人かというとですね、証人というとその何か 目撃したのをこう私は見ましたみたいな感じで、まあ、証言する人のことを証人と言いますけれども、彼らは信仰によって、生き抜くならば神のもとにたどり着くことができるということの証人なわけですね。信仰を守り抜いていろいろな困難があるけれども、その道を走り抜くことができるならば、主は彼らの人生を最後まで導いて、そして身元に導いてくださるということの証人であると、証人であるということです。そういう意味からすると、私たちの教会のこの昇天者のリストに書いてある方々は私たちの教会における証人であるということですね。信仰を持って生き、信仰を持って天にお帰りになった若い方もいるし、また高齢の方もいらっしゃいます。いろんな理由でこの地上を去らなければならなかった、しかしいずれの方々も信仰によって、生き信仰によって天の元に帰っていかれた。皆さんのお父さんやお母さん、おじいちゃんやおばあちゃん、あるいは奥さんやご主人、お子さんもいらっしゃるかもしれませんけれども、彼らは私たちの教会の証人であります。私たちはこの証人である彼らからですね、信仰のバトンを受け継いでいるんですね。彼らはすでに天に帰りましたけれども、自分が天に帰るけれども、どうぞその信仰のバトンを受け継いでほしい、そういう願いを持って天に帰り、そして今天にいるはずなんです。まあ私は頑張ったよと、まあ君らも適当に頑張んなさいみたいなことではないはずですね。私は信仰によって生き、信仰によって死んだ、あなたもそれを受け継いでほしい、あなたにもそれを引き継いでほしいという思いであると思いますね。11章の39節に、この人たちはすべてその信仰の上に神に認められながらも約束されたものを手に入れませんでした。それぞれ信仰の生涯を歩みましたけれども、完成はしておりません。未完成なままその生涯を終えている。そして私の信仰のバトンを受け継いで、ぜひあなたに完成してほしい、あなたにこの神の技を完成するまでこの地を歩んでほしい、あるいは自分が完成できなければその次の人たちに渡してほしいというですね、そういう思いであると思います。そして彼らは私たちの周りに群れのようにですね、いると、囲んでいると書いてあります。ちょっとゾッとしますね。目には見えないけれども、すでに天に帰った方々はおびただしい証人の群れに囲まれている。まあ日本人は死んだ人の死というものをですね、それほど何かこう絶望的に捉えないですね。死んだら神様になるとか仏様になるとか、化けて出るとか出ないとか、割とこう身近に感じますから、この囲まれていると、新海聖書では雲のようにと書いてありますけれども、囲まれているって言われても、あ、そうだな、そうかなっていう感じがすると思いますけれども、彼らは、まあ、聖書もそれは言ってるわけですね。でも決してその直接何かをするわけではありません。呪ったりですね、祟ったりというようなことは一切ありません。私はいつも言ってることですけれども、日本人はその死者のたたりを恐れます、呪いを恐れる。聖書にはそんなことは一言も書いてありません。かといってさあ今行って宝くじ買ってこいというようなことを言ってくれるわけでもありません。そこは危ないから行くなって言ってくれるわけでもありません。取り囲んでいるんですね。囲んで、むしろ見守っている。皆さん一人一人を見守っている。ちょうど野球のスタンドにいる人たちのようにですね、まあマツダスタジアムはスタンドにいる方が野球しているような、その真剣さがありますが、本来はね、じっと見てるわけですけども、 信仰の先輩たち、証人たちは私たち一人一人を見守っている。私たち一人一人が果たしてこの信仰の歩みを受け継いでくれているかどうかということを見守っている。逆に言えばですね、見られているということです。果たして天に帰って信仰の先輩者たちに、胸を張って報告できるか。お前あの時どうしてあんなことを言ったの、どうしてあんなことをやったの、あるいはあの時はよく頑張ったね、大変だったけどよく耐えたね、全てを見守っていてくれる、そういう信仰の先輩たちがいるということですね。その、観客の中で私たちは全ての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて自分に定められている競争を忍耐強く走れる、そういう人たちに見守られながらそれぞれの競争を忍耐強く走り抜いていくんですけれども、その走り抜くためには全ての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てなさいと書いてあるんです。競争するためにですね、余計なものを持ったり、着たりというようなことはしません。全力疾走をしなきゃいけないときにスーパーの袋を持って走らないわけですね。それどころか、例えばオリンピックというか競技のユニフォームという服装ですね、それこそ東京オリンピックの頃と今とではもう全然違いますね。とにかくこう軽くて、薄くて邪魔にならない、陸上の選手なのか水泳の選手なのか分からないような、ユニフォームでですね、靴にしてもできるだけ軽い、もう 1g、0.1g 単位まで削って、靴を作っている。東京オリンピックの時にはアベベが裸足で走ってましたからね、知らない人はいると思いますけど、エチオピアのアベベって、エチオピアは未だに強いですけども、アベベは裸足で東京の街を疾走しましたね、それでも勝っちゃったんですから。でも競技をする、競争をする、スポーツをするときにはできるだけその無駄なものは持たない、無駄なになるような邪魔になるようなものは身につけないようにしますよね。それは野球でもサッカーでも同じだと思います。私たちの人生にも余計なものがある。ここで全ての重荷と書いてありますけど、ここで重荷と訳されている言葉は聖書の中ではここしか出てこない大変珍しい言葉だと言われています。全て重荷を負って苦労しているものっていう有名な言葉がありますけども、あの重荷とは違うんですね。違う重荷なんです。でここで重荷と訳されている言葉はですね、邪魔者とか余計なものとか、分かりやすく言うと贅肉なんです。無駄なものということ。私たちの人生にはそういう余計なものがたくさんある。信仰の歩みを一目散に走っていくために邪魔しているものがある。これまで今年になってこのチェンジというテーマでずっとお話をしてきているんですけれども、旧約聖書に出てくるいわゆる信仰の先輩者たちも実はこの重荷、邪魔ものをみんな持ってました。アブラハムはとても優柔不断な人でしたし、モーセは王の子供として育ったがために自分の力を過信していました。先週お話したサムソンは女性に弱かった。その前お話したギデオンは臆病でした。そういうのはみんな弱さなんですね。ある意味重荷なわけです。そういうものがあるがゆえに信仰の人生を歩む時に邪魔になっていた。神様はそういう邪魔者をいろんな方法を通して、訓練を通して、教育を通して、経験を通して取り除いていかれたわけですね。優柔不断、高ぶり、短気、知れわささ、臆病、別にこれ罪ではありませんけれども、信仰の歩みを邪魔するものです。こういうものがある。それから絡みつく罪と書いてありますね。絡みつく罪、罪は絡みついてくるという。 ものすごくこれはうがったいい翻訳だと思いますけれども、罪というのはもちろんモーセの10回にあるように盗むな、姦淫するな、殺すな、むさぼるな、偽証するなということもありますし、またローマ書にはパウロが不義、悪、むさぼり、悪意、妬み、殺意、不和、欺き、邪念、陰口などとこの罪のリストを挙げています。これらは皆私たちの内側にあって、そして私たちを傷つけるんではなくて周りの人たちを傷つける、時には自分自身も傷つけていく、遠藤周作は罪というのは自覚なしに誰かの人生を横切ることだと言いましたけれども、そういうようなものが私たちにはこの絡みついている。やめようと思ってもやめられない、取り除こうと思っても取り除くことができない、抜けようと思っても抜けることができない、これが罪の恐ろしさですね。絡みついてくると。で、これらのものを金繰り捨てなさいと言ってます。金繰り捨てろと。もうちょっと何かハウツーみたいな10項目があったらいいんですけどね、これとこれとこれをやれば罪はなくなりますみたいなですね、そういうんだったらいいんですけども、もう聖書の言葉は非常にシンプルで、金繰り捨てろと、とにかくちぎって捨てろと言ってます。決意を持って捨て去ること、もうそれしかないと言ってるんですね。それしかない、失敗してもいい、でもまた頑張って捨てなさい、重荷を捨てなさい、罪を捨てなさい、そういう余計なものがあったら走れないでしょう、そういうものは余計なものがあったらつまずいてしまうでしょう。もともと罪という言葉はですね、的外れという意味なんですね。まさにこのゴール以外のところに行ってしまうと、気がついてみたら全然違うところに行ってたということになるわけですね。その邪魔者を除いて自分に定められている競争を忍耐強く走りなさいと言っています。自分に定められた競争というのは、私たちにはみんな違った人生の競争があるということです。それぞれが違った競争を走っている、それぞれが違った競技がある、それぞれ違ったオリンピックに参加しているということで、マイオリンピックなわけですね。人と競争しているわけではないんです。しばしば我々はそれを間違ってしまうんですね。まあ、あの人に比べればちょっとはいいんじゃないかとか、まあ、あの人には負けてるなとか、人と比べてたら人生はとても辛く悲しいものです。神様は皆さん一人一人に定められた競争を持っておられる。あなたにはあなたの競争があるんです。あなたの競争はあなたの競争であって、あなたの家族の競争でもありません。もちろん家族のために私たちは生きていくんですけれども、でもそれも実は私たち一人一人の競争なんです。人と比べることに意味がないというのはそういうことです。自分に問いかけてみたら分かることなんですね。果たして私は私の人生を正直に誠実に愛を持って生きているのだろうか。神が願われた通り、あるいはこの証人たちが願ったように生きているんだろうか。今私の横にいる、私の周りにいるこの信仰の先輩たちが、いいぞ頑張れと言ってくれるように生きているのだろうか。いや、むしろその逆かだとするならば、全ての重荷が絡みつく罪を金繰り捨てて走り始めなければなりません。自分に定められた競争があります。そして大切なことは忍耐強く走り抜くということです。この信仰の競争はマラソンです。短期決戦ではありません。長期決戦、死ぬまで続く競争です。まあ途中までよく頑張った、すごく頑張った、でも後半はもうすっかり神様のことも忘れて、 そんなこともあったかなという、気がついたら人生が終わっていた、そういうことがあったらいけません。最後まで走り抜けなければ意味がない。ゴールテープを切るその時まで気を抜いてはいけません。そのために必要なのは忍耐である、忍耐強く走り抜こうと書いてあります。忍耐が必要です。それはもう人生をかけた競争ですからね。忍耐が何者でもないです。その時だけ瞬発力出してもダメです。僕は自分自身あまりその競技でいうと持久力がなくてですね、むしろ瞬発型なので、まあ、信仰生活は持久力でいきたいなと思ってますけども、マラソンとか全然ダメですね。すごい尊敬します。マラソン出た、ハーフマラソン走ったとかですね。持久力がありません。信仰の持久力はしかし持っていかなきゃいけない。走り抜こうではありませんか。12章7節に、あなた方はこれを鍛錬として忍耐しなさい。神はあなた方を子として取り扱っておられます、おられます。一体父から鍛えられない子があるでしょうか。人生にはさまざまな試練がある、鍛があるけれども、これは父なる神からの鍛錬であると、訓練であると、トレーニングであるということですね。私たちの人生は神様から与えられた競争ですから、神様は私たちがこの競争を走り抜くことができるように必要に応じてトレーニングを与えられるんです。時にそれは重く辛いものかもしれません。でもそれは私たちを子として扱っておられるから、神はあなたを愛しておられるから、そのように試練を与え、いや試練というか鍛錬を与えて鍛えてくださってるんです。文句言っちゃいけません。クレーム世代ですから私たちはね、よく気をつけないとすぐに文句言いたくなるでしょう。もうすぐに人の顔見たら、もうあれが嫌だこれが嫌だ、あんなことがあったこんなあった、文句言うなら死ね、あそれ言うと怒られますけど、まあ神様はですね、私たちに試練を与えておられると書いてあるんですね。生きている以上はそういうことあるんですよ。文句言うというか、つぶやくぐらいならね、もうどっか井戸の中かなんかつぶやいてほしいですね。人につぶやかないでください。人につぶやくのはね、つぶやかれた人が不愉快でしょうがないですから。とにかく人にはつぶやかない。人にはありがとう。それだけ言っててください。ね、あなたのおかげで生きてます。人の顔見たらですね、もうあれが嫌だこれが嫌だこんなことある、ね、つぶやかれた方が嫌でしょ、ね、でもつぶやかれた方が人がいいから、あそうあそうって聞いてるんですよ。でもね、人のつぶやきを聞くほど嫌なことはないです。黙って感謝して、これは神様が私に与えてくださっている訓練なんだと、主を感謝しますと言って受け取って初めて成長するんですよ。文句を言ってる人は成長しないんです。ものすごく分かりやすいです。主を感謝しますと言ってる人は成長しますけど、主よなんでこんなことがあるんですか、もうくどい、もう何度も何度もこんなこと、もういいです、勘弁してくださいっていう人は絶対成長しない。コーチがですね、最高のコーチである神様があなたに必要な訓練を与えておられるんです。だから これは神様が与えてくださってる訓練なんだから、感謝して受け取ります、ね、私を成長させてください。このことを通して少しでも私があなたに与えられた競争を走り抜くことができるように、この訓練があるから私は最後まで走り抜けるんですと言ってですね、感謝して進むべきなんです。でも無理な時がある ね、人間ですから、間見そうですけど、人間だもん、人間だからやっぱりこうつまずいたり転んだり、もう無理だという時があるんです。その時のためにですね、最後に書いてあるんですよ。ちゃんと信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら最高の見本があるっていうんですね。神様は私たちにそれぞれに競争をお与えになって、訓練を与えてくださって、 そして何よりも最高の見本を私たちの前に置いていてくださる。
信仰の創始者、また完成者であるイエス、
イエス様がなぜ、ね、キリスト教の謎ですよ、なぜ神が人になったのか、そんな面倒くさいことしないでみんな救えばいいじゃないかってみんな思ってる。やろうと思えばできるんですよ。神はそれをしなかった。あえて一人子を人間としてこの地上に送ってくださった。それはなぜか、私たち一人一人のための見本にするためなんです。この弱くてつまずきやすくて文句ばかり言っている人間が少しでもまともに信仰の道を歩むことができるように最高の見本を示すために人となってくださったのがイエス・キリストなんです。彼はご自分の前にある喜びを捨て恥をも厭わないで十字架の死を忍び神の玉座の右にお座りになった。恥をも厭わないで、神の御子であった方が全身鞭打たれ全ての衣を剥がされて重罪人として十字架にかけられて殺されるわけです。こんなにみっともない恥ずかしい辛い経験は誰もしません。でも一言も文句は言ってませんよ。一言もつぶやいてません。ほふり場に引かれていく子羊のように彼は口を開かなかった。我々みたいにあじゃこじゃ文句言わない、黙って十字架について黙って死なれた。十字架の死をも耐え忍ばれたこの方の忍耐、これ以上の忍耐はない、これ以上の愛はない、これ以上の最高の見本はありません。この方を私たちは見つめながら歩んでいくわけです。この方を見習えば私たちの人生に失敗はありません。むしろ後悔のない最高の人生を送ることができる。まあこうやってもういろんなね、本が出たりインターネットだったりテレビだったりこう人生の処方箋みたいな本がいっぱい出てますよ、ね、ニーチェもあればアドラーもあれば、いろんな、アドラーなんてね、あの心理学の超古典でもう100年前の人で、あんなのもう僕ら心理学やった時にもうアドラーなんてもうやらなくてもいいぐらい言われてたんですけど、まあ、流行っちゃってですね、よく分かりません何が流行るか。そのうち堀川博士が流行るかもしれませんけど、流行る必要は全然ありません、もうイエス・キリストっていうのは完成されてるんですね。完成された見本なんです。人間は誰一人完成してないんです。どこか必ず穴があるんです。どこか必ずうまくいってないんです。そんな人たちの話を聞いて参考にしても、ね、何の意味もないですよ。同じようにつまずくだけです。イエス・キリストは完成してるんです。この方を見習っていけば私たちの人生に失敗はないんです。キリストを見習うというのはどういうことか、聖書、新約聖書ね、イエス福音書を読めば分かることですが、一言で言えばどういうことかというとですね、結局最後は自分が犠牲を負うということなんです。キリストの生き方って結局最後は一番損するということなんです。キリストの生き方は、キリストのように生きるというのはそういうことですよ。最後は全部の人の罪を背負って十字架について死ぬって、そういうことでしょ。キリストは何一つ悪いことないんです。私たちはちょっとぐらい、いや自分に悪いことないのになんでこんな目に遭わないのかって言うでしょ。それ言ったら終わりですよ。言ったらイエス・キリストのようには生きられません。黙って自分が最後は犠牲を負うというのはキリストの生き方ですよ。生産は向こうでやってください。地上で生産する必要はないんです。神様は全部見ておられるし、信仰の先輩たちはそれを取り巻いて見ていてくださるんです。最後はあなたは犠牲を負ったねと、それでよかった、それでこそキリストの弟子だ、そう言ってくださるでしょう。もう一度この御言葉を読んで、じゃあ皆さんで一緒に読みましょう。はい、こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や 絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日は年に一度の昇天者記念礼拝を共に守ることができましてありがとうございます。すでに60人の方がこの教会を通して天に帰られました。果たして私たちはどうでしょうか。彼らと同じように信仰の競争を走り抜くことができるでしょうか。もしかするとその競争に加わってさえいないかもしれません。もしそういう方があるならば、主をどうぞ今その心に語りかけて、人の目を気にすることのない、誰からの評価も必要のない、そしてもちろん失敗のない信仰の競争に加わる決意をさせてください。あるいはまた重荷や罪に絡め取られて人生の半ばで喘いでいるものがあるならば、主よどうぞそれらをかなぐり捨てる力と勇気を与えてください。身軽になって与えられた時間を神様に喜ばれる本当に意味のある時としてこれを過ごしていくことができるように助けてください。また今も多くの信仰の先輩たちが私たちを取り囲んで応援していてくれることを感謝いたします。どうぞ彼らの期待を裏切ることがないように、その信仰のバトンをしっかり受け継いでまた次の世代に受け渡していくことができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。